Ikoro pare yang itakang awa ohum sakura chira anarang kini kamui ma ushiri eka ayai koshine ere usu ipakane。
イランクラプテ、おはようございます。2014年6月8日 FM ニブタニ放送、愛称 FM ピパウシ、第158回目の放送です。茅野茂の発案により開始されたミニ FM 局では、アイヌ語を交えてお送りし、進行は私茅野史郎が担当します。神戸市長田区の FM ワイワイと同時放送でお送りし、録音により帯広の FM ウィングでは第3日曜日に、同じく録音により恵庭市の FM E 庭では毎週土曜日に放送され、 FM ウィングではインターネットラジオでも聞くことができます。また FM ワイワイで配信しているインターネットラジオでは、この放送をリアルタイムで聞くことができます。イランカラプテートは、はじめまして、あるいはこんにちはという意味の挨拶言葉です。5月31日から本日8日まで、ビラトリ町メムにおいてスズラン鑑賞会が開かれています。アイヌ語で6月はシマウタチュプと言います。それでは1時間お楽しみください。
地域のニュースのコーナーです。本日一つ目のニュースは、5月17日付北海道新聞より、加藤理事長を再選、北海道アイヌ協会。公益社団法人北海道アイヌ協会は5月16日札幌市内で定例総会と臨時理事会を開き、加藤忠理事長を再選した。定例総会では、4月の公益社団法人への移行に伴い、正会員107人の投票による役員選挙を初めて行い、定員17人のうち過半数を満たした16人を理事に選出。臨時理事会で加藤理事長、安倍和志副理事長、竹内渉常務理事を御選した。任期は2年。4期目となる加藤氏は、取材に対し、アイヌ民族の人権を尊重する社会の実現のために頑張りたい。白老町内に開設される民族共生の象徴となる空間、略称象徴空間の一日も早い実現が、アイヌ民族の拠り所になると述べた。本日2つ目のニュースは、5月20日付北海道新聞生きるのコーナーより、カラフトアイヌ協会会長田沢守さんの記事です。第二次大戦後、日本に移住したサハリン、カラフトの先住民族カラフトアイヌの人たちの団体、カラフトアイヌ協会を立ち上げて13年。カラフトでの生活を知る世代が年々減少する中、移住の経緯や祖先の情報を記録し続ける。カラフトアイヌは道内のアイヌ民族とは異なる歴史や文化を持っていた。私たちは自らを円柱と呼ぶ。円柱の存在を知ってほしい、と話す。カラフトアイヌの人たちは、日本とロシアによって2度土地を追われた。最初は1875年の千島カラフト交換条約に伴い、宗谷に移った約800人が江別市のついしかりに強制移住させられ、半数近くがコレラや天然痘で死亡した。日露戦争でカラフトが日本領となり、生き残った多くの人たちはカラフトに帰還したが、1945年の日本の敗戦で再び日本への移住を余儀なくされた。 移住した人の多くは道内を転々とした後、宗谷管内豊臣町の若坂内に身を寄せ合った。父母は戦前、樺太西海岸のタランドマリ、現カリニノに住んでいて、戦後、若坂内に落ち着いた。樺太アイヌの人たちに囲まれて育ったが、大人たちは差別や偏見を恐れて出自を語らず、祖先の伝統や文化と無縁の生活を送ったと語る。中学に通うと周囲との違いを意識するようになり、陸上競技大会のため足の脱毛をして母親に泣いて怒られた。やってはいけないことだった。母さんの辛そうな顔が今も目に焼き付いている。と言い、若坂内での体験が円柱であることに誇りを持ちたいとの思いを強くした、と振り返る。結婚後、祖母から円柱の漁労や狩猟の暮らしを聞いてビデオに収めた。祖母は酒やマスを手づかみした豊かな川のあるタランドマリで10人の子を育てたこと、気の身気のまま北海道に逃れたことなどを語ってくれた。92年、祖母と初めてサハリンに墓参りした。当時93歳の祖母は47年ぶりの帰郷だった。タランドマリの川には鮭が上り、砂丘が続く厳しい自然環境の若坂内との違いに、祖先の苦労を思って胸が熱くなった、と語る。教会の会員は道内をはじめ東京、サハリンなどに50人。これまで現地調査などを行い、2010年は若坂内で、11年にはサハリンで樺太アイヌの人たちの子孫から家系などを聞き取った。サハリンでは子孫11人の生存を確認した。過去を知る人は減り続け、記録は時間との戦いだが、円柱は現在2000数百人いるかいないか、歴史から消さないため発信し続けたい、と語る。本日3つ目の記事は、5月23日付北海道新聞よりウエピリカのコーナーです。身近に暮らし見守る神、かっこ、茅野史郎さんの記事です。アイヌ語で、かっこは、かっこと言い、鳴き声から命名されたようだ。この鳥は自分で巣を作らずに、モズ、アオジ、ウグイス、エゾセンニュなどに託卵し、その巣の親鳥に育ててもらうという習性を持っている。いろいろな説があるが、カッコウは体温保持能力が低く、孵化させるために必要な温度を保つことが難しいために託卵するのだという。アイヌ民族はカッコウの鳴き声をよく通る声で雄弁さの象徴などと表現したり、この鳴き声が聞こえたら種まきをしてもよい、などと昔から言われている。茅野茂著、ウエペケレ集大成第1巻に収録されている15話のうちの、カッコッカムイ、イピリカレ、カッコウドリが私を助けた、を紹介したい。このウエペケレ、昔話は、ビラトリ町下匂いにお住まいの木村きみさんが、1966年1月に、茅野茂に語って聞かせてくれたものを録音し、その録音をもとに、アイヌ語の原文を聞き起こし、異訳と筑語訳をつけた優れものの著作で、茅野茂は同書により、1975年11月に第23回菊池寛賞を受賞した。同書には、アイヌ語音源がカセットテープでついているという画期的なものだった。物語のあらすじはこうです。私、かっこ娘は、父母と二人の兄たちと5人暮らしであった。父は狩猟、兄が狩猟が下手で、鹿の一頭、魚の一匹も取ることができず、ひどい貧乏暮らしであった。貧乏暮らしであったため、村の娘たちが山菜採りや薪を取りに山へ行くときにも一緒には行かず、一人で山へ入り仕事をしていた。あるとき、薪の荷造りを終えて、その薪に寄りかかり休んでいると、野ヶ谷の根元から大きなカッコウが飛び立つのを見た。その根元近くで、白銀色の卵を3個見つけて、それを家へ持ち帰った。兄たちは、その卵を宝物箱に入れて丁寧に保管していた。すると、どういうわけか知らないが、この村の村長が訪ねてきて、父に、あなたの娘さんを私の息子の嫁に欲しいと申し込んできた。貧乏な家から物持ちの家へ嫁ぐことに、家族全員が反対した。村長の奥さんが、衣装や玉祭、組飾りなどの装飾品を持ってきて、村長の息子も兄たちの寮の手伝いをしてくれた。 そこで私も嫁入りを承知し、村長の息子と結婚し、私たちは子供にも恵まれ、幸せに暮らしていた。ある時、夢を見た。私は各校の神である。私とお前とは同じ日に生まれたのだ。そこでずっとお前を見守ってきたのだ。酒を醸した際に、各校の神へ捧げます、と言って捧げてくれるならば、今後もずっと見守ります、というものだった。私は各校神に見守られ、幸せに暮らした、というお話です。アイヌ民族は動植物や水、火、大地などに神の存在を認め暮らしていたことがわかる物語である。本日四つ目の記事は5月26日付北海道新聞よりアイヌ象徴空間基本方針来月上旬にも閣議決定。政府は5月25日アイヌ文化振興の拠点として胆振管内白老町ポロトコ藩に計画している民族共生の象徴となる空間、略称象徴空間の基本方針を6月上旬にも閣議決定する意向を固めた。道内初の国立博物館となるアイヌ文化博物館を中核施設に位置づけ、2020年7月24日開幕の東京五輪に合わせた一般公開を明記する。複数の政府関係者が明らかにした。アイヌ民族の重要政策に関する閣議決定は、1997年成立のアイヌ文化振興法以来、2008年のアイヌ民族を先住民族とすることを求める国会決議を踏まえ、政府が当時の町村信孝官房長官談話で先住民族として認めて以降初となる。関係者によると、基本方針には五輪に合わせて開設する中核施設として、博物館とともに伝統家屋や工房が並ぶ国立の民族共生公園、仮称を盛り込む。また、北大など全国の大学に保管されている遺骨を政府主体で集約し、博物館などの中核施設が整備される2020年に先立って慰霊施設を整備すると明示する。象徴空間の役割について、アイヌ文化の復興促進と規定、管理運営に向けた基本計画の策定、運営協議会の設置も打ち出す。政府は6月2日、アイヌ政策推進会議を首相官邸で開く予定で、北海道アイヌ協会の加藤忠理事長、高橋晴美知事も出席する。同会議、作業部会が検討を進めてきた基本方針を明らかにし、菅氏が閣議決定を表明する予定だ。本日5つ目のニュースは独自取材記事です。アイヌ民族党、茅野史郎代表、党員69人の定期大会が開かれた。6月7日、ビラトリ町二豚において、アイヌ民族党党本部で2014年の党大会が20人余りが集まり開かれた。2013年事業報告と決算報告、そして2014年事業計画と予算案が委任状17名分と当日の出席者らで承認・可決された。今年は役員改選だったが、全員が留任となった。昨年から空席となっていた幹事長には、今年6月4日の役員会で選出された函館アイヌ協会会長の加藤貴人さんが就任した。以上が本日のニュースですが、史郎さんコメントをお願いします。
はい。アイヌの象徴空間の基本方針というのが決まりまして、これについて来月の上旬にも閣議決定されるということで、白老地域での国立の博物館及びそのアイヌ民族の象徴空間ができるのかなという、そういうような感想を持っております。
ありがとうございました。他に地域のイベントを3つお知らせいたしたいと思います。1つ目は、今年の夏の西パランチ、ビラトリの特産のトマトや和牛を使ったお料理を提供する西パランチが町内の各飲食店で始まっております。2つ目は二豚に観光振興組合によるゆからと語りの、イベントが行われております。これは毎週土曜日19時より二豚にの観光トイレの裏手にあるチセ、アイヌの民族的な家屋の中で秋まで行われております。ゆからと語りです。それから3つ目は、 皆さんが楽しみにしていましたビラトリ温泉、湯から、これは宿泊施設もついてリニューアルオープンが6月16日に控えております。以上です。